柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、ちょっと最近私やってみたいなっていうものがあるんですけど。
やってみたいこと、
はい、
例えば
テラリウムってご存知ですか？
テラリウム、
はい、
何？
金魚鉢みたいなこうガラス瓶の中で、はいはい、苔とかそのちょっとこうフィギュアとかを乗せたりして楽しむ箱庭みたいな、小さな箱庭なんて言われてるんですけど。
テラニウムっていうんだ。
テラリウムですね。
テラリウム、
はい、テラが大地とかそういう意味があって、それよくアクアリウムなんか聞いたことある方いると思うんですけど、うん、アクアリウムはこう水槽の中で水草でこういろんなものを表現したり、うん、アートみたいにする作品で、そのお水がない苔だけの状態のものをテラリウムっていうんですね。そう、でもそれね、いろいろ YouTube とか、うん、画像検索すると出てくるんですけども、本当に小さなこうガラス瓶の中にもうなんかね、大地が広がってるように見えるんですよ。
俺昔プラモデルで、はい、そういうなんか自然の景色みたいな、そういうのシリーズがあって、
はいはいはい、
よく買ってたから結構もしかしたら好きかもしれない。
いや、そうなんですよ。監督ジオラマとか好きじゃないですか。
大好きだ、
ね、私も大好きなんですよ。でそれと本当に実際に生きている苔とかこう合わさって、こう人形とか置いたりするとまた可愛いんですよ。
なんかあれだね、この中にミクロの世界に入り込んじゃって、そこで物語を始めていく作品なんか面白いかも。
ああ面白そうですね。だから本当そういうね、想像力をねかきたててくれるようなこんなアートがあって、うん、でも苔なのでね、やっぱりお世話しなきゃいけないじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でも苔玉とか昔ちょっと流行って置いてたりしましたけど、うん、管理が難しいんですよね、うん、でもこれだとガラス瓶で蓋なんかもできるので、1週間に1回ぐらい霧吹きで水をあげるぐらいで大丈夫なそうなんですよ。
ちょっと苔って意外と癒されるからね。
癒されますよね。
ちょっとやってみようかな。
そう、ちょっと私も始めてみたいなと思って、
はい、ちょっと皆さん苔もいろいろな角度で見ればね、いろいろ遊びにもこう使えるって言ってね、面白いと思います、
はい、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください、
はいはい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。鳥のさえずりが聞こえてきましたね。
なんかね、こういう音を聞いてるだけで癒される。
本当ですね。さて今日はどんなお話をしましょうか。
はい、今日はですね、2026年、まあもう半ばですけど、
はい、
最新キャンプギアについてね、まあ半年ぐらい経ったと言いましたけど、
はい、
シーズンは皆さんはだいたい春以降でしょ。
そうですね、もう今からっていうところですもんね、
だからまあちょうど新しいギアがたくさん出てくる頃なんで、うん、
はい、
そういったギアをご紹介できればと思うんですけど、
お願いします。
今日はね、もう独断と偏見で、
おお、いいですね
2026年の最新キャンプギアということで、ね、お話しするんですけど、はい、まずご紹介したいのは、うん、アウトドアとかキャンプといえばね、
はい、
テントがつきものですけど、うん、そのテントの話、
はい、
うん、テントというのは意外と大事です。
一つは大事ですよ、ね、
うん、寝るとかいうことの居住空間としてのテントの必要性、
うんうんうん、
まあ、例えば災害でもね、個室を作るという意味で非常に重要ですけど、うん、
はい、
あと日よけ、
そうですね、これからの季節特に
やっぱり真夏になると気温が高くなって直射日光に浴びてると熱中症とかね、
はい、
日射病とかになってしまうので、うん、テントというのは重要だと思うんですけど、じゃあ今みたいにその居住性とか日よけといっても、うん、テントも欠点があります、
はい、
というのは、まあ、ナイロンでできてるんで、うん、風を通さない、 ということは蒸れる、暑い、
うんうん、結構大事ですね。
もう日よけするつもりが高温感だって油断ってしまう
から、ね、危ないですね。それ熱中症になっちゃいますね。
そうそういうことになりかねないんで、通気性とか、
うん、
メッシュ、
窓みたいな、
窓みたいなのがついてて、はい、換気もできるというね、のが最近のテントの主流ですけども、
はい、
もちろんその登山用の一人で行くソロキャンプというかね、比較的高地なんかは気温も低いので、あまりそういう快適性というよりは
なるほど
一人での山に登り特化したね、軽量化とかそういうことに重点に置いてますけど、
はい、
今日ご紹介するのはあくまでもファミリーキャンプをする上で、
うんうんうん、
快適なテントということでね。
いいですね、
うんうん、今日ご紹介したいのは、
はい、
スノーピークのエアロカムラスシェル、
はい、エアロカムラスシェル、
そう、はい、エアロカムラスシェル、
はい、
ちょっとお値段は張りますけどね、なんといってもスノーピークなんで、
はい、アウトドア界のエルメスと呼ばれているスノーピークですよね、
はい、これは今までスノーピークのテントというと最も大きかったのはラウンドロックというね、テント有名ですけど、
はい、
これ自分も使ってますけど、
うんうん、
これね、そのラウンドロックから久々にちょっと自分でも欲しいなと思うテントで、うん、これの最大の特徴はエアフレーム、
はい、エアフレーム、
普通テントというと、はい、まあ様々な材料でできてチタンとかアルミとかいろんな部材でできてるポールをクロスさせたり折り曲げたりして、
はいはい、
ね、
骨組みを、
うん、はい、地面にペグで打ってね、
はい、
シェルを支えてるという構造ですけど、
はい、
これは空気を入れる、そう、空気を入れて構造を維持すると。
え、じゃあポールみたいのがないんですか。
そう、ないの。だから
びっくり、
設営時間を大幅に短縮できるというのは一つの、
そう、あのフレームをペグに差し込むっていうのが一番力も必要で、一人じゃできなくて本当大変なんですよね。
そうだから本当に空気入れ、今電動ポンプもいっぱい売ってるんで、はいはい、そういう電動ポンプを使えばもう本当鼻歌歌いながら、
嘘、すごい画期的、
テントが設営できると。
これはかなり画期的ですね、
う
ん、
これがね、今一押しというか、今自分が一番欲しいテントで、
いや、これって今までなかったんじゃないですか。あれ、ありましたか。
エアフレームというか、名前はさまざまですけど、そういった空気を入れて自立させるというのは、はい、海外の製品にも国内の製品にも何種類かあって。
あ、そうだったんですか。
ただやっぱりね、
知らなかった。
剛性がそんなに高くない。
そんなイメージはありますよね、
う
ん、
空気のフレームということでやっぱりよれてしまったりすることが多かったんだけど、うんうんうん、今は非常に性能がいいらしくて、うん、まあ、自分もまだ使ったことないで、わからない点はあるんですが、相当クオリティ高いと。
へー、なんかね、うん、小さいサイズのテントだったらちょっと想像はできるんですけど、うん、これってだいぶ4人家族とかでも使えるぐらいのかなり大きなタイプのテントですよね。
そう、大型テントって設営するのが、
はい、
もう1人だとまず無理だし、
無理です、
うん、2人、まあ、できるんだけど、できればね3人4人いた方が
そうですよね、
いいと思うので、
うん、
まあテント張るっていうのも楽しい作業の一つだけど、できるだけ短縮したいなんて方には、うん、もってこいだなというふうに思います。
ね、特に小さいお子さんがいる4人家族だとお父さんとお母さんが一生懸命やんなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そうするとこういうのはとっても便利ですね。
はい、いろいろね、拡張性もスノーピークのことだから、
はい、
考えられてこれから出てくると思いますんで、ちょっと皆さんご注目だなというふうに思います、
はい、ぜひ、ね、使ってる方いたら教えてください、使い心地を。
あ、そうだね、俺も使ってる人の聞きたい
聞きたいですよね、うん、
はい、続いてご紹介するのはですね、はい、これもね、今もう本当欲しくてしょうがないんだけども、
何ですか。
コールマンという、
はい、
皆さん聞いたことある、
ね、はい、メーカーなんですけど、有名ですね、
うん、コールマンから出てるデュアルガスバーナーストーブというのをご紹介します、
はい、ガスバーナーですね、はい、はい、
これちなみに自分も一目惚れしてね、うん、これも買いたいと、
はい、
あっちこっち探しましたがどこにも売ってません。
え、人気すぎてってことですか。
まあ簡単なんですけど、皆さん、はい、イメージとして思い浮かべていただきたいのは家庭用のガスコンロ、
岩谷とか、ね、カセットコンロとかですね、カセットコンロ、
うん、はい、ああいうようなサイズ感で、うんうん、もちろん自立もします、足がついてて自立もします、
はい、よくキャンプでこういうの使いますよね、
うんうん、まさにそういう形で、うん、これの特徴としてはキャンプ用の OD ガスというね、ちょっとずんぐりむっくりした、
はい、
ああいうガスも使えるし、
形の、
うん、はい、先ほどお話したご自宅で使うようなねバーナーというんですかね、
ボンベみたいな感じ、うん、ガスボンベ、
ガスボンベ、
はい、
それに使う細長い CB タイプのガス、うん、CB ガスという、うん、 どこのホームセンターでも売ってますよね、はい、それを両方使えるっていう特徴、
それも今までなかったですよね、
うん、だからキャンプ行くとガスが足りないなんていう時に、はい、OD ガスだとあんまり売ってなくて、
そうなんですよね、うん、
まあないホームセンターなんかもあると思う、売り切れとかね、
はい、
だからそういう時にあのどこでも売ってる CB ガスが使えるっていう点ではすごくいいし、
はい、
また災害に備えてね、
うんうんうん、
おそらく災害に当事者になられる地域の方はね、
はい、
当然 OD ガスなんかなくなっていくと思うん で、
はい、
で潤沢にやっぱり数がある CB ガスを使うとなると、こういうものって一切今まで使ってこれなかったんだけど、
はい、
まあ、それがこれからは使えるというね、
はい、
アウトドアも楽しめるし、
うん、
万が一の災害の時の燃料の心配も、うん、極めて少ないというものなんですね。
素晴らしいですね。今までそのね、ガスに合わせて別のコンロを2台用意していかなきゃいけなかったものが1台で両方使えるわけですからね。
そうそうそうそう。
画期的ですね。
で、別売りのこういうフラットテーブルね。
あ、ちょっと長い足ですね。
うん、長い足とかテーブルなんだけど、ここにビルトインできる、
本当だ。
まあ、皆さんそのカセットコンロって四角じゃないですか。
はい、長方形ですね。
うん、その四角いいわゆるカセットコンロをそのままビルトインする、
あ、真ん中にこうセットしていって、うん、両脇がテーブルになってる、
そうそうそう、
うん、
だから鍋を囲むこともできるし、うん、まあ、焼肉もできるし、
ね、その場ですぐ食べられるっていう、
そういうことです。で、そのガスがここにちょっとねビジュアルありますけど、
はい、
CB ガスを使ったり OD ガスを使ったり、
なるほど、お尻にねちょっと添えてる感じでガスがセットされてますけど、
そうなんです、
これは便利ですね、
うん、あとね、
はい、
OD ガスのマイナス面はね、メーカーが違うとね互換性がないっていうこと、
ああ、そのものにはそれしかつけられないってことですね、
うん、CB ガスもメーカーの取扱い説明書を見ると、はい、当社のガスを使ってくださいって書いてあるんですけど、うん、規格が基本的に一緒なので、どこのガスでも特殊なもの以外は基本使える、
うんうんうんうん、
でも OD ガスはやっぱりそのメーカーに合わせてるんで、これはねそもそもはまらないんですね、
あ、へー、うん、
はまらない構造になってるんで、だこれは非常におすすめです、
ね、
うん、でもね買えない、
買えません
もう買えるかなそろそろ、
ね、うん、ぜひこれも使っていいよって方はぜひコメントください。
お値段はね 12,980 円なんですけど、
あ、お手頃ですね、うん、
だからカセットコンロで考えると、まあ、安くはないけども、
いやでもアウトドアの、ね、うん、ものだって考えたらいいと思います、
ね、うん、そうなんです。いうデュアルガスバーナーストーブということでね、はい、コールマンの製品ご紹介しました。で、最後にちょっとご紹介したいのは、
はい、
テーブルなんですよね、
うん、
テーブルといってもアウトドアのテーブルってもうほんと山ほどあるんだけど、
はい、
大体皆さんこういう不満を抱えてんじゃないかなと思うんだけど、
う
ん、ちょっと強度が弱い、
ガタガタする、あ、ガタガタするはよくありますね。
だからワイングラスとかね、よく倒しそうになるし、
はい、そう、足の長いタイプは持っていくのをちょっと躊躇しますね、
うん、がっちりしたもの、堅牢なものってイコール、まあ、重い、かさばる、
うんうんうんうん、
だから車じゃないと持っていけないよね、
うん、そうですね、
そういうことは皆さんね悩みとしてある中で、
はい、
堅牢でなおかつ軽い、
うん、
小さい、小さいといっても限界がありますけど、うん、そういうもので非常に優れたテーブルが最近たくさん出てきていると、その中の一つが、うん、ロートードテーブル、
ロートードテーブル、
はい、うん、そういうのをちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
これね言葉で説明すると何というかね、アウトドアに例えばガスコンロって種類いっぱいあります、
はい、
先ほど紹介したコールマンのガスバーナーもそうですし、うん、スノーピークやユニフレーム、それからフジバーナーと、うんうん、新フジバーナー、
はい、
いろんなメーカーから、ね、ガスバーナーたくさん出てるんですけど、そういったガスバーナーのある一定の規格っていうのがあって、
はい、
特にスノーピークではあの規格を統一してるんだよね、
アイアングリルテーブルの
IGT か
IGT ですね、
うん、あれの規格とほぼ一緒で、そこにビルトインできるんだけど、まあ、スノーピークかなりお値段が張るんでね、
お高いですよね、
まあ、本当車で言えばポルシェかベンツかみたいなねそういうあれになっちゃうんで、
はい、
あのそういう製品を使っ、まあ、ベルトインできるものを使って比較的リーズナブルに作り上げたのがこのテーブルなんですよね。
へ
ー、これなんかだって高さを合わせるためただ乗っけてるだけだもん、でしょ、
本当ですね、うん、あのテーブルの上に足が4つついてるテーブル、さらに乗せてるっていうだけですね。
そう、それである一定の高さを構成できて、
はい、
横のテーブルともフラットになるように設計されてると。
本当だ。
で、大きさにしたらこれは 例えば横で材料切ってなおかつその切ったものをその横で炒めるぐらいのサイズはあるでしょ、はいはい、
そうですね、ありますね。
このテーブルが 12,980 円。
あら、お買い得。
お買い得、
はい。
で足も畳めたりとかしながら、まあ、畳めたりというかそもそも小さいんだけど、
はいはい、
比較的にコンパクトになるんで、うん、持ち運びしやすい、
はい。
で様々なツールラックとか、
なんかちょっとこうバーみたいにして、うん、お玉とか引っ掛けられたりとかそんなのできたり、あ、これはあのスパイスボックスですね。
全くスノーピークにあるような、
本当だ、全く同じような、うん、これをかなり、ね、高級なところからしか出してなかったものを、うん、ちょっとお安い値段でも同じような
そういうことなんですよ、
デザインが出てるんですね、うん、
自分でも試してみたいな、
うん、なんかこう全体的にちょっとブラックテイストな感じでおしゃれですね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ、というちょっと自分のね、
はい、
主観ですけど、
はい、
あのご紹介したいキャンプギア2026最新ということでね、はい、ご紹介させていただきました。またね、いろんなものをご紹介できればと思います。
第2弾期待しております、
はい
はい、ではここで1曲お送りしたいと思います。エブリリトルシングで出会った頃のように。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
ユージのアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯なんですが、
はい、
今回はちょっと私の方からご紹介させていただきます。
なんかそんなお話だったんでちょっとお任せします。
はい、あの実は先日キャンプに行ってきたんですけども、はい、そこでピザを生地から作って焼いたんですね。
お、
はい、なの で、 で結構簡単なのでぜひ、ね、
そうなんだよね、
そう
パン焼くよりピザの生地が簡単なんだよ。
パン焼くより全然簡単なんでね、うん、ちょっとご紹介したいなと思いまして。
あ、そらそらぜひ、
はい、はい、まずはね、あのピザの生地18センチのクリスピー生地です。サクサクして薄い生地のご紹介、はいはいはい、それを2枚作れる、うん、あの、はい、材料のご紹介をさせていただきます。まずね、強力粉を 100g、うん、で薄力粉を 50g、うん、でお塩が小さじ1/2です。
小さじ1/2です、
はい、はい、で次に、ぬるま湯ですね。それが50度ぐらいのぬるま湯がいいかなって、一回沸かしたお湯を少し冷ましてっていう感じでいいと思うんですけど、
お風呂よりちょっと温かいくらいね。
そうですね、はい、ぬるま湯が 120ml でドライイースト小さじ1、砂糖小さじ1、はい、でオリーブオイルも使います、はい、まず作り方なんですけども、大きめのボウルにまずぬるま湯を入れて 120ml ね、はい、そこにドライイーストを入れちゃいます。で砂糖もそこに入れちゃいます、
はいはい、
でかき混ぜておいてください、
はい、
でそれをちょっと置いといて、別のボウルにさっきお話しした強力粉、薄力粉、お塩を入れます、
うん、
でこのボウルにさっきそのイーストを入れたぬるま湯を3回ぐらいに分けて入れていくんですね、
うん、
で入れてちょっとかき混ぜて、でまた2回目入れてかき混ぜてって、最初は結構ベタベタしてこれ本当にまとまるのって不安になるぐらいなんですけど、あのちょっとくるくるくるってやってくるとだんだんまとまってきて、ポロポロ手にこうくっついてくるのがポロポロ取れてひとまとまりになってくるので、
はいはいはい、
そしたらその生地をボウルから出してもらって、
うん、
であのまあ、何かボードみたいなのがあるといいんですけど、まあ、まな板の上でもいいですけど、うん、ちょっと大きめのボードがあると
あの
こねるのに、
ああなるほどね、はい、こねるのにあのフラットである程度重量感ある方がやりやすいってことですね、
は
い、
で板の方に出してもらって、うん、で最初ちょっとあの何でもいいんですけど粉を、うん、あの板にバーッと打ち粉としてかけてもらって、うんうんうん、で10分から15分ぐらいこねていきます、うん、でこねるのはこう手の下の方、
うん、
手のひらの下の方でグイーって押してまた丸めてグイーっていうのをだいたいね10分ぐらいやってくるとだんだん滑らかになってきて、でたまにねこう生地をペチンってこう打ちつけてほしいんですね。
なるほど、よく見かける
よく見るやつです、はい、これでグルテンがねこう強くなって生地が伸びやすくなるので、で10分から15分ぐらいこねていくと、あのもうね表面がつるんってつきたてのお餅みたいになってくるんですよ。これはね、でこねが足りないとちょっとゴツゴツしちゃうので、この見た目がつきたてのお餅みたいになったのが目安です。それで終わりの目安、ね、でそれが終わったら今度発酵させなきゃいけないので、うん、新しいボウル出してきてもらって、でそこにオリーブオイルをちょっとピューってかけて、
うんうんうん、
でそれでそのこねた生地を置いて でさらに上からオリーブオイルをちょっと塗って、うん、で濡れた布巾かなんかをかぶせて、
なるほどね、
これでね3、40分発酵させます。
発酵する、はい、
そう、それ発酵するときはちょっとあったかいお部屋の中、もしくは例えば車の中とかいいかもしれません。キャンプでアウトドアして
発酵で促進させる
ため、はい、暖かいお部屋に 3,40 分置いてもらって、そうすると生地が倍ぐらいに膨らみます、うん、倍ぐらいになったら発酵が終わった目安なので、うん、そしたら、まあ、クリスピー生地今2枚分っていうご説明をしたので2等分に分けてもらって、でそれをくるくるくるって手でお団子みたいに丸めて、そしたらもう生地に伸ばすだけ、それで生地は出来上がりです。あとはもうソース塗ってチーズ乗っけて焼くだけ。
まあそれはね皆さんお好みでサイズも、ね、はい、薄さもコントロールできるし、
はい、
まあ、四角だって極論いいしね。
あ、そうですね、もう全然そのさらに2枚にしなくてもっとちっちゃくしてもいいし、
だからまあチーズも自分でねセレクトして、そうそう、酸味のあるチーズがない方がいいとか、うん、それもコントロールできるし、いろんなソースも試せるし、
そう、
ちょっと手軽にできるんで、ぜひね皆さんやってい
ただければなと思います。そうなんですよ、これ意外と本当に簡単にできるんでね、うん、皆さんぜひやってみてください。
あのピザは300度以上のね400、500とかの温度でやるともうあっという間に焼けて、
はい、
ね、美味しいって言われてますけど、まあ別に家庭のオーブンの300度ぐらいでもねできないことではないので、
そうですね、
ぜひちょっと皆さん、はい、食べされていかがでしょうか。
はい、はい、お手軽ピザの作り方でした。
はい、
それではもう一曲お送りしたいと思います。藤井フミヤでトゥルーラブ。
柿月裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
2026年最新キャンプギア、
はい、
なんか面白いものがたくさんありましたね。
そう、まあ個人的な好みがだいぶ入りましたけどまあいろんな製品がね日々出てるので、はい、ちょっと皆さんもねいろいろと試していろんなインプレッションというかそういうのを聞かせてほしいですね。
そうですね、はい、ぜひメールを寄せください。
はい、
番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。